次の話題は、立石さんとのトークです。
で今日は立石さんにぜひとも聞いてみたいことがあって、そのお話を伺います。テーマは何でしょう？
そうですね、テーマは冷え取りです。
冷え取り、私この言葉を聞いたことがなかったんですけど、
はい、
立石さんにメールをいただいて、はい、結構流行ってる言葉なんですか？
そうですね、まあ、僕が知る限り最近ちょっと目につきやすい言葉というか現象やなと思って、まあ、今回テーマに選ばせていただきました。まあ、体を温めましょうという、まあ、健康法ですよね、うん、で、まあ、昔からそれは普通に言われていることでもあったんでしょうけど、一番のきっかけはこの今目の前にあるこのまあまあマガジンっていうこのジンですよね、うん、まあ、ジンというか雑誌というか、
とってもおしゃれな、
そうですね、服部美玲さんっていうまあ、編集者というかライターの方が主催している本、まあ、本だったり雑誌だったり、まあ、いろんな著書でその人が自身が実践していいよってみんなに勧めてるっていうのが、まあ、最近ちょっと目についててですね、
うん、
でなんかこう服部美玲さんの本とかを読んでると、まあ、何回も出てくるんで、でなんかよくよく見るとどうやら女子に流行ってると。でなんで女子に流行ってるかっていうとですね、たまたま僕がこれを見た後に、久々にうちの姉に会ったらですね、うん、姉もやっぱり冷え取り最近やってるとか言ってて、やっぱり流行ってんだと思ったんで、うん、ちょっと意識的に今注目している現象っていうか、
うん、
まあ、冷え取り健康法っていうのを注目してるんですけどね、うん、
この冷えを取る
取るって感じですよね。
冷えって何ですか
っていう話なんですよね。で、まあ、僕もですね、まあ、このまあまあマガジンでこう今冷え取りって書いてあって、まあ、その元ネタのまあ本っていうのがあって、まあ、なんかこの新藤義治さんっていう本をまあ読んでて、まあ、なんかこう体 の, その血の巡りとか、まあ、そういうのをこう考えた時に、まあ、足元からやっぱ温めないとそのバランスが悪いよねっていう、まあ、本当にそういう、まあ、僕は理解なんですけども、まあ、こう意識的にこう下半身を温める、まあ、そのそれだけじゃない、いろいろなんか奥深い世界もあるみたいで、まあ、例えば表面温度だけがあったかくって中身が冷たい場合もあり得るとか、あるいは頭だけのぼせててでも足元は冷えてたりとか、なんかいろんなところでこう今現代人は冷えが実は進行していて、それをいかにこうバランスよく戻していくかみたいな、そこで自然治癒力を高めていったら、まあ、いろんな病気の原因は結構そこで改善されるんじゃないのかっていう、まあ、説ですよね。
うん、単に体温が低いとか、
でもない
一生っていうのとはまた違う、
なんか上と下のなんか、上が熱くて下が冷えてたらもうそれは冷えであってとか、なんかだから全体的な体温の問題というよりかはそのアンバランスさをいかにこう調節していくかみたいなところ で、まあ、確かに現代人の生活のスタイルっていうのがますますその冷えを増進させるような、例えば食生活だ、うん、もそうだっていうことによって、まあ、ちょっと東洋医学的な多分発想があると思うんですね。食べ物でもその陰と陽があるっていう言い方をしてて、なんかその食べ物によってもやっぱその体 の, そのバランスみたいなのをこう崩すよみたいなこともまあちょっと触れられていたりするんですけど、まあ、そういう意味でトータルにそのバランスの中でこうあったかいのと冷たい部分をこういかにこう、なんていうかな、本当にバランスを取るとしか今が言いよう、さっきからそのことしか言ってないんですけども、なんかそういうのがなんか今、にわかに注目されてるのかなっていう、なので改善としてはその半身浴をこうまめにしていく、だから最初ちょっと寒く感じるんだけれども、その溝落ちぐらいから下までを温めて長くお風呂に入る、やっぱりね肩まで使っちゃうと結構しんどくなってすぐ出ちゃくなるけど、それは結局やっぱり体が冷えてる人の入り方だみたいな感じになってて、だから本当にお風呂で効果的に体を温めるのはやっぱりこうじわじわと長く緩めのお湯にこう入ることだ、昔からでも言われてることですけどね、でもなんか意識的に僕もやってみて、あなるほどなってやっぱ思うこともやっぱあって、あ半身浴ってこういうことなんだって最近になって思いましたけどね。
半身浴って欧米のバスタブではしやすい気がするんですね。でも日本のお風呂の湯船って結構深いじゃないですか。ですよね。じゃあ半身浴するのに
お湯を少なめにしてますよね。
あれ椅子入れたりとか。
それもありですよね。うん、あとやっぱり時間かかるんで、やっぱりね家族と一緒に住んでる方は家族の理解が必要ですよね。
そうですよね。6人ぐらいいたら。
最低20分ぐらいって言って、確かにそうなんですよね。本当に15分ぐらい過ぎてようやく体が温まって、 汗がいっぱい出てきて、で結局その汗っていうのが毒出しっていうか、よく冷え取りの本でもその毒を出すっていう言い方をするんですけど、やっぱその排泄物ですよね。やっぱそれをどんどんどんどん出していって循環を良くしていくっていう風に考えた時に、あ、半身浴ってこういうことなんだっていうのを、なんかようやくね、僕もなんか昔から言われてきたのは分かってんだけども、なんかついついやっぱ熱いお湯にバッと入って肩まで浸かるのが気持ちはいいんだけども、でも実はそれじゃなくて、でよくあの魚を焼く例えが出てくるんですけども、やっぱ弱火でじっくり焼いたら中まで火が通るでしょみたいな、強火だと外がパリパリで焦げて中は火が通らないみたいな、あれと同じですって書いてあって、すごくよくわかるなと思って、あ、半身浴っていいんだって、まあ、半身浴やってる人は多分いっぱい、ね、いるとは思うんですけども、なんかこの年になってようやくなんか半身浴の良さっていうか、結構今ハマってますね。
半身浴は肩は出して
出して、でしかも手も出した方がいいって書いてますね、ここには。
うん、
手先は冷えてた方がいいらしいんです。
うん、
だから手も出して本当に水落ちから下だけをひたすら温める。
あ、
それで15分ぐらい経つと本当にじわーっと汗がもう止まらない。僕の場合本当汗ぶわーかきますね。最初寒いんですよ、やっぱこの時期
寒いと思う。う
ん、でたまには肩までお湯をつけるんですけど、うん、まあ、基本的には水落ちから下をずっと温めて待つっていう。うん、
でぬるめの、
ぬるめの、まあまあぬるめの湯、
まあまあ、
ぬるいかなっていうぐらいのお湯
で20分も入ってるんですか。
そうですね、全然余裕っていうか20分じゃないと本当に温まらないんです。そう
ですね、でも何してるんですか。
そうなんですよ、で最近それがね僕の中でやっぱテーマで、うん、でいろんなね、やっぱネットで調べるとやっぱ半身浴も、まあ、基本的に冷え取り関係なくやってる人いるんだけども、みんないろんなことを風呂でやってるんですね今ね。うん、本読んだりとか、で僕本読みたいけどやっぱり水濡れるじゃないですか、だからいろんな工夫があるんですよね。
どんな工夫あるんですか。
なんかタオルの上にちゃんと乗せて指をタオルで拭きながらめくる人とか、あの風呂の蓋をこう机代わりにしてみたいなね、それで本読む人と、あとはもうふやふやになってもいい本をだけ持ってくる人とかで、最近ねやっぱりあの DVD とかお風呂場で見れたりするじゃないですか。ああいうのも欲しいなと思ったりとか、確かにねこの時間もったいないと思うんですよ、やっぱ忙しい毎日の中で。こんな急にね習慣変えて、お風呂入る習慣をこんなに変えてしまうと、あの時間ってすごい、まあゆっくり目をつぶって瞑想しててもいいんですけど、音楽聴いたりとかね、うん、それでもいいんですけど、なんかやりたいなと思うんですけどね、なかなかまだ何していいか分かんないんですけど。
ですし昔そのお風呂で本を読める、あの湯船にこうかけるこう網みたいなのがあって、あ、それを本が立つようになってます。
なるほど、あの温泉に行った時にあの新聞の中で読んでる人が昔いたんですけど、
え、そうなんだ。
あれはあれで正しいなと思いましたね。うん、あのその人確かに今思えば本当に足だけつけてて長く、うん、もう上半身はもう外に出てたまま新聞をひたすら読んでて、ああ、あれはそういうことだったのかもしれないとか、うん、思いましたね。
シワシワになってよければ ね、
ね、新聞はいいですね。
私昔ピアとか読んでました。
あ、
ピアっていうのは情報雑誌毎月出てる、
ね、はい、ありました ね、 ね、改めて家の机で読む本じゃないわけで、うん、そういう時にしか読めないようなね、ありますね。それもいいかもしれないですよね。
でもどうしてそういう冷え取りになんか、
いや、
半身浴やって気持ちよかったから、
まあなんでやったかっていうとですね、まあ健康になりたいというか、まあ最近ちょっとそういう東洋医学的な考え方がやっぱり実践してみてすごくこう楽し、うん、なんかいいなと思ってるんで、まあとにかくあの何でもやってみる精神ですよね、 DIY と一緒で、まあとりあえずやってみると、やった上で自分のなんかこうこれはいい悪いをやっぱり判断した方がいいので、あのとりあえずやってみるっていうのは僕は結構実践してるかもしれないですね。
あの2月って大学って、まあ、入試関係とかいろいろ忙しいので、はい、先生が同じ部屋に缶詰になってる時間が長いんですよ、ね。はい、でその時の話題って、はい、あ、5本読みの靴下とか、
あ、なるほど、
なんか、これ気持ちいいんだよって初めこんなのと思ったんだけど、パートナーが買ってきて履いてみたら、はいはいはい、これハマっちゃってねとかってそしたら後から入ってきた先生が5本指の靴履いてて、今5本指の靴下の話してたんだけど、5本指の靴っていうような形で結構皆さんなんか まず靴下からは、あの5本指を履いていらっしゃる方が多くて、日当たりの靴下も大切なんです。
あ、それはもう一番、はい、もうまさにここの今まあまあマガジンもこれ靴下の話ですよね。だから絹の靴下と綿の靴下を交互に履いて、で最初下は5本指でとかで、本格的にやると4枚重ねをやってたりして、でこういうのをいかにこうおしゃれに 靴下を重ね履きしたファッションでやるかっていうのを今提案しているのがこのまあまあマガジンの多分コンセプトなんでしょうね。夏場でもやっぱり靴下履くってすごく大変じゃないですか。特に女の人の服装ってむしろ露出する方向に行ってるから、いかにそれにこう抵抗しながら自分のやっぱり健康を守りながらおしゃれに生きていくかみたいなところの問題みたいなのがあって、で僕はちょっと4枚まではちょっと重ね着してないんですけども、でも僕もなるべくこの男性用のネットで調べて、あの絹の靴下5本指を買って、で今上に普通の靴下を履いてて、でもそれでも全然あったかくないってことはよっぽど今まで自分は冷えてたんだなっていうのはやっぱ思いますね。なんかそのあやっぱ重ねて履くとこんなにやっぱり大事なんだなっていう。
そうですね、男性のパッチってね、うん、昔、まあ、今パッチって言わないけど、うん、あの下までじゃないから、
だったりしますね、
足の先は、
ね、
あの結構
冷えてたんだと思いますよね。そうなんですよ、
うん、でもその一番下に絹がいいんですよね。
なんかね、あの体の毒素をねなんか排出しやすいらしいです。
なんか書いてあったのは、そういう天然素材の方がこう毒素が出やすい、
出やすい、
吸収しやすい
かな、なんかあるみたいですね。
で書いてあって、うん、実は私今これ、
あいい
です、ね、話に合わせて本当に気持ちいいのかどうかなと思って、木綿のを履いたことがあったんですけど、絹ってどんな靴にしたのか分からなくて、
確かに
履いてみたらあんまり、
あんまりそんなに、はいはい、あの、はい、破れやすいんですけどね、確かに、はい、
あの違うわけではなくて、あの結構履きやすかった、5本指って履きにくいんかなと思ってたけれど、あの今の割と短くスポッと履けるようになってたりとか、でそういうの気にしたらやっぱり4足セット1900円とか結構、
ね、
あの売ってたりセットでして、
そうなんですよ。で無印良品ってねやっぱり流行に敏感なので、やっぱり無印をよく見たらね、もうすでにやっぱその冷え取りを意識した靴下のラインナップってありますね、特に女性ものに関しては。
あ、
うん、あだからやっぱりだから僕はの中では、あ流行ってるなっていう結論なんですね、うん、なかったですもんこういうのって。
気にするとネットでも結構、うん、あの冷え取りの下着とか、うん、あの絹の下着とかあったり、 でも4つも靴下履くと靴が履けない、
ああだから大きめの靴を選ぼうっていうか書いてあったりする場合もあるし、あと僕最近の悩みは本当に洗濯物が異様に増えるっていうか、靴下がね倍になっちゃうわけだから2枚だけでも倍になるんで、なんかもうほっところないなぐらいの、なんか靴下がたま
って、
そうなんですよ。だから4枚重ねやってる人はすごいことになってると思います今、うん、
でしょうね。しかも毒素出てるわけですから、
あそうそうなんです。で絹は傷みやすいからすぐ、
あ
でこれはねちょっと前つばなんですけど、体の悪いところに応じて絹の靴下の破れる位置が変わるって書いてあって、本当かよって思うところもあるんですけど、うん、でもそれはまあなんかあるんでしょうね、そういう
かもしれない、
かもしれないっていう、
うん、でも日本って流行ると本当になんかこういっぱい商品が出回るからすごいというか、
そうなんですよ、そうなんですよ。男性ものでちゃんとその絹ちゃんとネットで、でしかも買ったらマニュアルみたいなのがやっぱついてて、まあ、その冷えについてのねやっぱ説明があって、あやっぱり昔からやっぱりまああるんだろうなと思ってて、まあ、それが最近割とこう若い人向けにっていうか、まあね、こういうポップな形で出てくるっていうのもなんか面白いなとは思いますね。
以前癒しとか今も流行ってるけど、言って言葉としてもすごく流行ったけど、もうちょっとこう浸透した形で自分自身の生活を考える層も増えてるし、商品も増えてるし、で、まあ、あの手作りとか全然関係ないかもしれないけど、なんかそういう感覚と立石さんがおっしゃってる DIY と自分の体を内側からどう見ていくかっていうのと、なんか並行して進んでるような気がしますね。
まあ、そういう時代の意識みたいなものっていうのはやっぱりなんかあるかもしれないですよね。なんかこう少しずつそういうのが変わってきてるのかなとか思いますね。
はい、はい、じゃあ今日は、
はい、
冷え取りのお話でした、
はいはい、
またあの続きよろしくお願いします、はい、
お願いします。
京都から立石さんと麦子の冷え取りトークでした。バレンタインデーの日に洗濯物が部屋に靴下いっぱい干してあるんだよとか、なんか全然ロマンチックじゃない会話ですが、結構盛り上がって我々は話を続けていたんですが、玉木さん、龍太さんどうでしょう、意外と5本指の靴下履いてるとか。
持ってます実は。
そうです
か。日本から持ってきました。
お
ただですね、私の場合あのコットンのやつが多分日本で流行ってた時にすぐ飛びつくタイプだったんで、夏でもなんていうかこう汗でベタベタしないっていうんですか、
うん、
なと思って履いてました、
うん
はい、
男子の中でそんなあの健康法が流行っているとは夢にも思ってなくって、
うん、
ゆうたさんいかがですか。目を丸くしてるって感じですか。
面白いですね。
面白いですね。まさか立石さんとそんな話をする日が来るとは思ってなかったんですが。
半身浴の話はもう私はうなずきながら聞いてましたよ。
あの欧米のバスタブは半身浴しやすくないですか。
どうなん、うん、形的にはそうなんですけど、なんか、うん、冷えやすいかもしれない。
あ、そうそう、
張ったお湯が
そう寒いんですよね、
うん、
なんとなく。
あ、
なんて言ったらいいんでしょう、換気が良すぎるっていうか。
そう、日本みたいにあの浴室があの気密性のある部屋ではないっていうのと、うん、
広いっちゃ広いですか、うん、あのまあ、トイレも
アメリカはトイレが一緒になってるし、あとは、うん、なんででしょうね、なんか多分あと追い炊きとかも絶対できないですし、日本と比べると。
そうそう、お湯溜めるだけ、
うんうん、なので結構入ってるとむしろ
寒
い。20分も入ってたら水になってるようなイメージがあるんですけど、う
んうん、そんな気がします。、うん、
なるほど、そうですね、あの日本ってあの油分ね、結構お湯の温度は熱いお湯に入るような気がするんだけど、
うん、
そうですね、
ガンガンに暑いのに入って、昔銭湯行った時も子供の頃暑くてなかなか入れなかった記憶があるんですけど、うん、皆さん銭湯なんか行かれないですよね。
いや、うん、でも銭湯は確かに暑いと思います。実家の近くには何軒かあって、
うん、
割とどこも暑かった記憶が。あと、まあ、温泉とかも結構、
うん、
あのまあ、ぬるいのが特徴の温泉とかもありますけど、結構暑いところ多いですね、うんうん、
はあ、私は温泉の国から来たので、
九州
いろんな温泉に使ってきましたけども、本当に温泉では半身浴を露天風呂でしながらあのみかんを持ち込んで食べるっていうのがマイブームでした。つい8年ぐらい前までそれやってました。仕事終わって夜の11時ぐらいに誰も来ない温泉の露天風呂で一人でこうぼやっとしながらっていう悲しいあの OL 時代なんですけど。
まあでも温泉がその辺にあるっていうのは、まあ九州だと割とどこにでもありますけど、あの辺
ちょうど職場と家の中間ぐらいにあって、そこはもうチケットを買って毎週のように週に2回ぐらい行ってましたね、正直言って。
なるほど。でも露天風呂って今のあの立石さんのお話だったらいいのかもしれませんね、うんうん、頭から上は冷えて
すごく冷えますよ、
うん、のぼせずに中はじっくりっていう形で、うん、そろそろ時間ですね。それでは来週また同じ時刻に遥かなショーでお会いできますように。 WRFU is an open forum for the Urban Champion community. Views expressed are those of the speakers and do not represent WRFU Urban Champion Intimate Media Center or the Urban Socialist Forum. Thank you very much for listening 遥かなショー from WRFU Urban. This is a time for ending. We will see you next Friday at the same time. Have a good weekend. See you then. Bye bye.